おはようございます。今日から、エアコン3台使えるようになりました。とっても暖かいですね。でも3台使うとやっぱりこれだけ暖かいんだなと思いました。今までは知らなかったんですよね。3台使うとどうなるかっていうのが。まさに私たちが神様の本当の力を知らないようなものでしょうか。思いますね。先週金曜日また除雪をいたしまして、この頃なんか金曜日の祈祷会に合わせて除雪するような感じになってきましたけど、今週またなんかすごい寒波が来るというふうにこう言っております。ぜひ皆さんも気をつけていただきたいと思います。不思議なものでね、今年はもう除雪しないでいいのかなとかずっと考えてたんですけども、甘かったですね。なんか時期ずらしてきましたね。はい、それでは、今日はイザヤの祈りということで、今日のところを通してまた祈りということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。どうか私たちの心を神様が導いてくださり、特に今日は祈りを見てきます。どうぞ私たちも祈るものでありますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は64章なんですけれども、ちょっと63章の15節にからちょっと戻ります。で、今日はですね、お祈りについて、です。で、聖書を読んでいきますと、聖書というのは、神様を信じた者たちの祈りがたくさん載ってます。ですから生徒たちの祈りで満ちている、これが聖書って言えますですね。ということはですね、私たちは神様がですね、私たちに求めているものは何かって、祈りなさいっていうことですね。神様と祈りの場を持ちなさい、常に祈っていきなさい、神様との交わりをですね、常に持ちなさいっていうことです。でも私たちはどうしてもですね、この苦しい時の神頼みって言葉ありますけども、苦しい時になると神様神様って言いますけども、でも平穏無事な時っていうのはなかなか祈らないですね。だから神様いろんな試練を合わせられるのかなというふうにも思います。で、今日はイザヤも祈ってるんですけども、じゃあイザヤがどのような心で祈ってるかということを見ていきたいと思います。まず63章の15節から1番目、イザヤの祈りの特徴1つ目、神様の憐れみを求める祈りです。神様の憐れみを求めて祈るということです。63章の15節見てみますと、どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですかって言ってますですね。特に後半のあなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですかと言っております。これなんかイザヤが神様に対して訴えている言葉です。ですね。感謝します。ありがとうございます。というよりも、ここを読んでいきますと、どこにあるのですか、抑えておられるのですかっていうですね、神様に対してこう、訴えている。どうしてですかって言ってるんですよね。そういう祈りをしていいわけですね。神様どうしてですか、どうしてこうなんですか。だからイザヤのですね、イザヤの時代というとアッシリアがこう攻めてきて、でその後バビロンが攻めてきますね。国はこう攻められてくるわけです。そして苦しみに遭ってるわけです。どうしてこういう苦しみを与えるんですか、どうして私をこういう状態に置かれるのですかっていうですね、神様への訴えで、それをイザヤは言ってるわけです。ということは私たちも神様どうしてですか、どうしてなんですかという祈り方をしていいということですね。 綺麗な言葉で綺麗に祈るだけじゃなくて、もう本当にどうしてですか、どうしてしないんですか、どうしてされないんですかっていう思いをですね、こうぶつけてもいいということです。なぜそれができるかです。なぜ私たちはそれができるかというと、16節に、まことにあなたは私たちの父です、たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です、ということを言っているからです。あなたが私の父なので、お父さんなので、私はこういうふうに祈りますって言ってるんですね。ロマ書の8章の14節と15節をちょっと開けていただきますか。ローマ人への手紙の8章14と15ですね。こちらで見ればいいですね。はい、こちらご覧ください。ローマの8章14と15です。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと言ってますね。ここで私たちはことする御霊を受けたので、この御霊によって私たちはアバ父と叫びますとあります。アバっていうのはアラム語で父、お父さんという意味ですね。あの赤ちゃんがお父さんお父さんっていう、そういうふうなお父さんですね。ちなみにお母さんは今なんですね。アバ、お父さん、今、お母さん。だから、あの赤ちゃんが一番最初に大体言う言葉ってママとかパパっていうですね。それと同じことです。アバ、今、パパ、ママという言い方です。だからここではですね、神様っていう恐れ多くてというよりも、本当にこう身近なお父さん、お父さんお願い、お父さんこれしてっていうんですね、そういう意味合いで使っている言葉です。アバ父というのはですね、ある一人の神学者がこういう言葉を言ったんですね。新約聖書を一言に要約するなら、創造主なる神が父であるということに関する啓示であると言ったんです。そしてですね、キリスト教の信仰を本当に理解し、自分のものとしているかどうかは、その人が自分が神の子であることをどの程度認めているか、神様を自分の父としてどの程度認めているかで分かると言ったんですね。本当にこう父なる神様、その親しさですね、私たちはその親しさを持っているかということです。本当にこの親しい父よっていう持っていることによって、私たちの信仰が分かるって言ったんですね。イエス様がいつも祈るときは父なる神、父よって言ってますね。あそこは本当に親子関係の、あのお父さんどうかっていうですね、そういう言葉で言ってますね。だから私たちも神様っていうのを遠い方、もうなんか天において私たちと全く関係のないところにいて、そこから私のことをじっと見下ろしている方っていうふうに見るか、本当に身近なものとしてお父さんというふうに祈るか、それによって私たちの信仰というものが測られるんだと思います。本当にこう身近なものとして、お父さん今この問題をどうかしてください、お父さん今私はこういう状態です、どうかしこのことを解決してください、本当にこの身近なものとしているかどうかということによって私たちの信仰が問われるっていうんですね。ですから私たちは信仰っていうものは、祈りっていうものは、何かこうもう正座して、いやもうちゃんとしてきちんとしてというよりも、本当に何かあった時にお父さんお父さん来てっていうような言葉で言えるということなんですね。だからここでイザヤは15節の、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう、 私へのたぎる思いと憐れみをあなたも抑えておられるのですか、というふうにこう言っているわけですね。あなたの熱心と力ある技がどこにあるのと言っているわけです。今私こんなに苦しんでいるのに、あなたの熱心と力ある技はどこにあるんですか。私へのたぎる思いと憐れみはどこにあるのか。このたぎる思いっていうのはですね、エレミヤ書の中に私の腹渡は彼のために罠なきっていう言葉があります。腹渡が罠なくっていうんですね。何？聖書はよくこういう言葉を使います。私の腹渡という体の中のですね、この内臓がこの罠なくんですよ。罠なくんですね。それほどにたぎる思いなんですよ。私への思いっていうのは、この内臓が割らないで割らないで、もうたぎってたぎって、それほどに私のことをすごく思ってくれるんでしょ。その思いって今どこにあるんですか。私こんなに苦しんでるんだから、あなたが私に持っているそのこの腹の底から私へのこのたぎる思いを持っていてくれるはずなのに、どこに今そこにそれがあるんですかっていうことを聞いてるんです。まあ、ある意味なんかこれ聞き方によっては神様を責めているような言い方ですよね。でもそれは父と子の関係だからできるということですね。その関係があるから、神様どうして今あなたのその思いはどこに行ってしまったんですかと祈っているんですね。こういう祈りができるというのはキリスト教だけだと思います。ね、他の宗教だったら同じ言葉を繰り返したり、なんかこう儀式にのっとってっていうふうになりますね。でもそうじゃなくて、私たちの心のままの思いをそのままぶつけているのがキリスト教ですね。私たちの信仰ですね。それだけでも本当にすごいと思います。ルカの11章を開けていただきますと、ルカの11章ですね、9節から13節、ルカの11章9節から13節、ちょっと読み出しますね。9節から13まで、はい、ですからあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩く者には開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと。ここで問題は何か。一番最初の求めなさい、そうすれば与えられますですね。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。求めないと与えられない、探さないと見出さない、叩かないと開かれないということです。私たちは求めもしないでじーっと待って、まあ、何も得られないわけですね。探さないと見出すことはできません。叩かないと開くことはありません。でも門の前でじーっと待って、叩きもしないでじーっと待って、開かないかなとかいうことはないわけです。でここでですね、先ほどのイザヤの祈りっていうのはすっごい真剣なんですよ。だから私たちは求めもしないで与えられることはないということです。何を求めていくか、神様にその求め方もですよ、求め方もさっきのイザヤ書を読んでいくと、ものすごい必死になって、あなたのその力、私へのたぎる思いはどこに行ったんですかと言っているわけです。それほどまでの求め方ですね。求めないで、求めないで、あ、与えられないな、何もできないなっていうことではないということですね。求めること、祈ることは求めることですね。ぜひ私たちは神様に 求めていきたい、憐れみを求めていきたい、ね、で2番目に64章の1節から7節なんですけれども、ここにあるのはへりくだりの祈りです。へりくだって祈ることです。64章の1節は、ああ、あなたが天を裂いて降りて来られると、山々はあなたの御前で揺れ動きますというふうに、主の再臨の時の様子ですね。3節には、予期しない恐ろしいことは、あなたが行われる時、あなたは降りて来られ、山々はあなたの御前で揺れ動きますと書いてあります。再臨の時に全ての人が裁かれるわけですけれども、五節にですね、六節に言います。六節に、私たちは皆、汚れたもののようになり、その義は皆、不潔な衣のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、その戸川は風のように私たちを吹き上げます。しかしあなたの皆を呼ぶものはなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私たちを弱められました。とあります。先ほどのイザヤが言ってた、どうしてあなたはその熱心と力ある技を示されないのか、たぎる思いと憐れみを抑えておられるのか、一つはやはり私たちの大きな罪ですよね。罪があるからこそ神様の心は閉じていきます。でもやはりその罪に対して私たちはこういうものだという告白することが大切です。そしてですね、五節読んでいきますと、あなたは会ってくださいます、喜び正義を行う者たちに、彼らはあなたの道であなたを心に留めます、実にあなたは激しく怒られました、私たちはその道で久しく罪の中にいたのです、私たちは救われるでしょうかと言っています。最後のこの言葉ですね、五節の一番最後の言葉、私たちは救われるでしょうかっていう言葉があります。これ第三版で読むと、第三版にはそれでも私たちは救われるでしょうかっていう言葉なんです。それでも私たちは救われるでしょうか。以前の祈りの中に最初は神様の憐れみを求めて祈る祈りがあります。で次に2番目に、ここではイザヤのへりくだった祈りがあります。ただわーっと求めていくだけではなくて、私たちが神様に祈るときに必要なことはもう一つは、へりくだって祈るということです。ここの最後のですね、それでも私たちは救われるでしょうかというイザヤの祈りっていうのが、この言葉っていうのが私たちにあるかということですね。イザヤはそれを聞いてるんです。私はこんなに罪深い、こんなに罪深い、それでも私は救われますか。これは私たちが神様に言う言葉ですよね。私をずっと顧みた時に、私はこういう罪を犯し、こういう罪を犯し、こういう罪を犯した、とても神様の前に出ることはできないものなんです。本当はこのように大胆に神様に祈ることのできるものではないんです。アバ父と呼ぶことのできないものなんですね。本当はそれでも私は救われますかとイザヤ聞くわけです。こんなに罪深いけど、それでも私は救われるのでしょうかと聞いております。ルカの7章、よろしいですか。ルカの7章の36節から、ちょっとこれ長いんで、ルカの7章の36節から、ルカの7章36節、この36節に、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。 すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗ったとあります。当時の家っていうのは門が開かれているわけですね。ですからイエス様がそういう著名な先生って言われる人が来たら誰でも入っていけたんですね。で、当時の食事っていうのは右でしたかね、肘をついてこう食べますので、足がこう横に長くなりますね。で、本当はですね、ここにいる人は、ここに出てきた女性はどういう人かというと、37節にあります、その町に一人の罪深い女がいてってことですね。罪深い女なんです。そして入っていった家はどういう家かというと、36節の、パリサイ人の家なんですね。パリサイ人の家です。パリサイ人の家に罪深い女の人が入ったりすることはないんです。パリサイ人は罪をすごい嫌います。もうこんな汚れた女と言います。罪深い女、多分遊女の人だと思いますけども、罪を犯しているということは、罪深いということは神様の律法に違反しているということです。神様ははっきり言うと勧誘してはいけないと言ってるわけですね。そうするとその律法に背いているわけです。それが罪深いということです。神様の律法に背いて罪深い。で、そういう女の人はですね、いつも神様のことばかりで律法のことを言って、罪深い人間をすごい嫌っている人の家には入らないんですよ。ところが入っていったわけです。入っていったわけですね。それだけでも勇気があります。でもこの女の人はどういうふうにして入っていったかというと、37節の最後の方に香油の入った石膏の壺を持ってきた。で、38節には後ろからイエスの足元に近寄り、だからこう 寝てますのでね、後ろから足の方に近寄っていって泣きながらなんですよ。泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗ったんですね。ヨハネの12章で、やはりマリアがですね、ラザロの兄弟のマリアがイエス様に香油を塗ったという記事があります。でもあそこには泣きながらという記事はありません。で、ここのルカの7章の罪深い女の人だけなんです。泣きながらイエス様の足に香油を塗っていったというのは、なぜ泣きながらなんでしょう。だってイエス様に、まあ、もしかしたらイエス様の話、多分話を聞いてたんですよね。そしてイエス様がいろいろこう罪深いもの、遊女、主税に、そういう人たちを呼んで彼らと親しくしていたということも聞いていたはずです。まあ見たかもしれません。見たり聞いたりはしてるはずなんですね。でも彼女自身がイエス様のもとに行った時に話もしてないのに、もう最初から泣いてるわけです。どこにその彼女が泣くことがあったんでしょうか。イエス様を本当に心から信じていく者は、この方こそこの私の罪深さを知って許してくださる方という思いがあったんだと思います。で、彼女自身罪深いっていうふうに紹介されていますから、彼女は自分の罪っていうのがよく分かったんですよね。遠藤周作でしたかね、聖書の女の人、まあ、なんかそういう本があったんですよね。で、それを読んだ時、多分ここの人のことを言ってるんだと思います。で、この女の人のことをちょっとこういうふうに紹介してたんですけどね、彼女はね、遊女であったわけです。で、ただ遊女なんだけれども、もう若い頃は良くても、年を取っていくとなかなかそういう客がつかなくなっていると。で、ふと自分を顧みた時に、 自分の生涯はどんなものだったんだろう、そしてこれから自分はどうなっていくんだろう。で、遊女ですから人から相手にされないわけです。もういろんな人がもう自分を蔑んだ目で見るわけです。そういう自分がこれから一体どうやって生きていけばいいんだろう、全く将来が見えないわけです。人々からはのくぶにされていきます。そして今の若さもなくなっていきます。人々が自分を相手にしてくれなくなっていく。で、将来考えたらもう自分はもうこれから年を取っていって死ぬだけなんだけども、何にもないわけです。自分を保証してくれるものが何もないわけです。その時に彼女はもう自分のことを考えた時にもうどうしていいかわからなくなっていく。そこにイエス様が来られたわけですね。で、そういういろんな人がイエス様のもとに行って病気が癒されて、でもそれだけじゃなくて生きる希望を与えられていくわけです、ね。あのヨハネの8章に出てくるあの遊女の人も罪を犯した女の人も、生きなさい、これからは罪を犯してはいけませんという言葉をかけられていくわけですね。で、イエス様が生きなさいと言った時に、たださあ行けというんじゃなくて、生きる希望を持ってこれからは神を信じて生きる生き方を持って生きていきなさいということですよね。で、そういうことを知っていたこの人はイエス様を見た途端に自分の罪深さを示されたと同時に、罪を許すお方、そしてまた自分に生きる希望、生き方を示してくださったお方、それが分かった時に彼女は自然と涙が出てきた。イエス様の前に自分はこういうものだということが示されると同時に、そんな自分を許そうとしているイエス様を見た時に彼女は自然と涙が出てきた。そして涙でそのイエス様の足を濡らし、そして持ってきた香油でイエス様を濡らす、香油をかけるわけですね。彼女自身がイエス様を見たからへり下れたわけです。彼女も多分こんな私、それでも私は救われるでしょうか、こんな私でもあなたは私を救ってくれますか、こんな罪深い生涯を送った私をそれでもあなたは愛してくれますかと問うた時に、イエス様はそうです、で、その人を受け入れてくれるわけですね。それが分かった時に彼女はただ感謝の涙しか出てこない。本当はそれが私たちなんだと思います。私たちは救われるのは当たり前だとかいう思いではなくて、このこんな私、それでも私を救ってくれますかという思いっていうのがすごく大切なんだと思います。もう一回イザヤに戻りますけれども、イザヤの64章の5節の一番最後ですね。ここは第3版がいいですね。それでも私たちは救われるでしょうか、でもそれでも私は救われますかと聞く態度、思いというのは大切なんだと思います。 あなたは十字架があって私を救うために来たんだから当たり前ですよねっていうではなくて、本当にそれでも私は救われますかという祈りだと思います。で、3番目に、イザヤの祈りの中で3番目にあるのは8節から、64章の8節からです。ここは全てを委ねるということです。全てを委ねるということです。64章の8節を読みますと、しかし今主よ、あなたは私たちの父です。これさっきも言ったところですね。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技ですと言ってます。陶器師っていうのは他の箇所にも出てきますけども、他の箇所では陶器師がね、自分でこう陶器を作っていく、でも気に入らないと割ってしまう、 ですね。陶器ってそういうものだ。陶器師は自分の手で作っていて、私たちは粘土ってことは、私たちは神様の御手の中でこう作られていっていく。だから私たちは自分が、神様私をこういうふうに作ってください、こういうふうに作ってくださいっていう権利は全くないわけです。神様が私たちを神様の思いのままに作ってくださるわけですね。だから私たちはただそのままにされるがままということです。でもですね、最初にあるのは、しかし今主よ、あなたは私たちの父ですってことなんですよ。しかし今主よってあります。つまりここでですね、6節7節ですごい自分の罪を言っているわけですね。しかし今主よっていうことは、自分たちはこんなに罪を犯している、でもそれで終わらないっていうことです。私たちがどんな罪人であっても神様は変わらない愛を持って救ってくださるってことです。だからそれでも私たちは救われるでしょうかって時に、そうです、あなたが私を信じるなら私はあなたを救うってことですね。でそのような信じた私たちを、神様は陶器師として私たちを作り上げていってくださるということです。ただどういうふうに作ってくださるんだろうっていうふうにこう心配になる時ありますが、父なんですよ。父なる神なんです。父なる神が私たちを作る時にどういうふうに作るだろうか。父として私たちを作ろうとする時には、それは私たちを清い器に作りたいと思うわけです。ね、どうでもいいようなものに作りたいとは思わないわけですよ。決して捨てたりですねしないんです。そして陶器師として作るということは、私たちを新しく作り変えてくださるということです。私たちを作り変えてくださる、罪深い私を神様を信じて従う者にこう作り変えていってくださる。私たちは良い行いをするように作られています。そのように私たちは作り変えられていくわけです。それは父だからです。父なる神だからです。父なる神が私たちを作るときに、どういう思いで私たちをこう作っていこうとするかですね。親の人たちが子供を育てていくのに、どういう子供にしていきたいか、どういうふうに育てていきたいかということがあると思います。親として子供を育てるときに、神様も同じです。父として私たちをどのように作っていこうか、神に従う者、信じる者、清い者、良い行いをする者に作っていこうとしているはずです。私たちにできることは委ねるということです。委ねるということです。いやいや、そこは違う、そこはダメとかじゃなくてね、あなたが私をこう作りたいんですね、あなたの思う通り私を作ってください、委ねるということですね。私たちはいろんなことを思います。神様が私たちを作ろうとしていくならばですよ、私はこうなりたい、ああなりたい、こうしたい、いろんなことがあります。でも神様は不思議な方法で私たちをいろんな方に作ってくださるんですね。それも最善のように作ってくださるということです、ね、私は何人かの人とこう、ずっとクリスチャン生活を送っていくと、いろんな教会でいろんな人に会っていきまして、ああこの人は絶対伝道者に向いてるなとかいうふうに思います。進学校行かないのってこう聞いたりもする時あります。でもいや私飯がないから、進学校に行こうと思ったことも何回かあります。でも行かなかったんです、そこは飯がないからという人がいます。人間的に見たら絶対この人はいいのにと思ったりするんですけどもね。昨日もちょっと斉藤先生と話をした時に、歌の森からは進学校に来る人いないのって言われて、すいません今いないんですとか言ってですね、でもあの人もこうなっていったら行けばいいのになとか言ったりこう思ったりするわけですけども、神様の思いと人の思いは違うわけですね。 でもその人はじゃあ進学校に行かなかったら何もないかって、そんなことじゃなくて、進学校に行かなくても別のところでちゃんと神様はその人に働く場を備えてくださってるわけです。進学校ではない、伝道者ではない、教会の中で本当に素晴らしい働きをするように、その働く場を与えられるし、それが働くようにその人をこう作り変えていってくださるわけです。私たちはよく成長という言葉を言います。信仰的に成長するように。でもそれは成長というのは神様が私たちをこう練り清めて作り変えてくださっていくということだと思います。だから私たちは、主よ、あなたの思うように私を作り変えてください。あなたが導かれるように私を導いてください。私は何をすればいいのでしょうか。あなたがそれを示してくださいと祈ることが大切なんだと思います。で、この64章の最後なんですけどもね、10節11節見ますと、エルサレムの町が荒れ果てているっていうことが10節11節にあるんです。で、12節に、主よ、それでもあなたはじっとこらえ黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですかっていう言葉で、64章終わってるわけです。イザヤの祈りっていうのはここでもこんなに苦しめるんですか、黙ってこんなに私たちを苦しめるんですかで終わるんですね。質問で終わってるわけです。で、その答えが65章66章にあるわけです。だからイザヤ書って66章で終わりますね。イザヤ書っていうのはイザヤが64章63章64章で、こう今この状態をどうしてもあなたは答えてくれないんですか、どうしてですかっていう問いなんですね。でも65章66章で神様はちゃんと答えられているというのがイザヤ書なんですね。そう思うとですね、私たちは自分の思いというものを本当にそのままぶつけていいんだろうな。この最後の言葉なんて、主よ、それでもあなたはじっとこらえ黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですかっていう、まさに叫びですよね。叫びの声ですよね。でもそれを神様はちゃんと聞いてくださるということです。神様は気に入らない祈りは聞かないところからではなくて、どんなに神様に対して詰め寄った言い方ですよね、責めているような言い方ですよね、全部受け止めてくださる、そして答えてくださる、そういう方なんです。ですからね、私たちに今日のところでもう一回見ていきますと、祈りにおいて私たちはどういう祈りを求めていかないといけないかというと、まず憐れみを求める祈り、どうしてですか、どうしてですか。でもそれは父と子の関係に私たちが置かれているから、そのように祈ることができるということです。で、2番目にはへりくだった祈りです。へりくだった祈りです。それでも私たちは救われるでしょうか、こんな罪深いのに。どんな罪深いのか、とにかく救うだけ、救ってくれって言うんじゃなくて、私はこんなに罪深い、それでもあなたは私を救ってくれますかというへりくだった思いですね。で、3番目には委ねるということです。神様は陶器師として私たちを作り変えようとしています。私たちは注文して、ここはこう、ここはこう、ここはこうっていうことじゃないです。よく床屋に行くとですね、どういうふうに切りますかって聞かれます。で、私がいつも答え、耳にかからないようにちょっと短くて出ています。で、どういうふうに切りますかって聞かれて、いや、これはこうで、これはこうでっていうのはね、言います。で、これでいいですかって締めますけども、私たちは神様に祈るときに何も注文をつけないで、全てあなたに委ねます。あなたは陶器師として私たちを一番良い器に作ってくれますから、という祈りが大切なんだと思います。ぜひ私たちはそういう思いを持って祈りに励んでいきたいと思います。では最後にお祈りいたします。